はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。本日は第238回、フリーランスはいつまで希少性が高いのか、働き方は無限にあるという2つです。皆さんよろしくお願いします。はい、今回はですね、ちょっと真面目なテーマで働き方について話していこうかなと思っております。一つ目のフリーランスはいつまで希少性が高いのかということなんですが、今日ですね、僕ウェブでね、東洋経済オンラインという、メディアの、記事を読みまして、クラウドソーシングで生活する若者の実情、シェアハウスに住み食事は肉じゃがの一択っていう記事なんですけど、どんな内容かというとね、フリーランス、新卒でフリーランスになった人がどういう生活をしているかとか、どういう価値観で生きてて、どれぐらい収入があるかみたいなことを結構ね、細かく書いた記事でした。で、その記事の中身自体は割と普通のこと書いてたんですけど、なんかこう書き方がですね、若干その新卒フリーランスは貧困だよみたいなことを誤読するような表現があって、で、それが意図してやってるかどうかっていうのは分かんないんですけど、ちょっと読んでて、これ違うよなって思ったところが何箇所かあったので、それと合わせてね、そのフリーランスがどういうものなのかとか、新卒フリーランスって僕の周りにたくさんいたので、いろんな事例を挙げながらね、ちょっと喋りたい。クソ真面目やんけ。全然意識低くないな。はい。意識低くないですね、今日は。認めましょう。ということで、やっていきますね。で、まずね、その、フリーランス、個人事業主っていうのはですね、よくね、こういうマスコミ系のね、ちょっと大きなメディアに叩かれるんですよ。レガシーメディアって言うとちょっと言い方悪いかもしれないんですけど、テレビ番組であったりとか、雑誌とかっていうのが、僕、もうフリーランスっていうものに触れて3年ぐらいになるんですけど、その中でもね、その働き方についての炎上は、本当に年2回とか、よく見てきて、ました。で、そのテレビとか、あと大きいメディア、全てのメディアはそうなんですけど、見る人は多ければ多いほどお金になるんですよ。で、これどういう仕組みかっていうと、例えばウェブメディアだったら、その広告を貼ってね、で見に来た人の中の何パーセントかがその広告を踏むので、で踏んだら自分にお金が入ってくるということは、見る人の数が10倍になれば広告費が10倍になるみたいな、単純計算でそういうことなんですよ。だったり、あとテレビは視聴率に対して 1% いくらっていう販売価格がついてるんですよ。僕はテレビ局営業やってたので、こういう販売とかしてたんですけど、で、その視聴率が高ければ高いほど在庫の量が増えていくんですよね。例えば同じ1分のその CM 枠だったとしても、視聴率が 5%の CM 枠と視聴率が 20% の CM 枠だったら、 20% の方は単価が4倍高くなるんですよ、っていう風なのがあって、メディアをやってる人っていうのはとにかくたくさん見られることが、直近のね、その目標になるんですよ。僕ブログとかもやってるんで、もちろん PV を増やしたいっていう気持ちはね、とてもよくわかります。で、じゃあどうすれば見る人が増えるかっていうのは、やっぱね、人を煽ったりとか論争を巻き起こすっていうのは結構ね、その合理的なんですよ。なんかこう炎上してたら、なんか炎上してるっていうことが話題になって人が見に来たりするじゃないですか。野じ馬みたいな感じなんですけど、とか、あとは議論とかは結構よくて、その人間っていうのはその人と人とかに争ってるのを見るのがすごい好きなんですって。これは漫画のなんか作り方で見たことあるんですけど、敵対する勢力を作って、その戦いを描くと、やっぱヒットするみたいなのがあるらしくて、だから論争を巻き起こすと、人が見に来て、それがね、お金につながるっていうことなんですよ。だからその、叩きやすかったりとか、議論が起きそうなものを取り上げるっていうのが、そのメディアの構造としてあるんですよね。で、今回の記事も、そのフリーランスで新卒、大学も出たのに新卒で就職もせずに、なんか貧困な生活をしているみたいな読み方ができるような書き方をしてて、で、そこに対して、いろんな人が、いや働けよとか、なんかフリーランス でやるんならもっと稼げよとか、なんかまあいろんな意見があるんですよね。でその人がまあどういう生活をしてたかっていうと、まあ、月収が15万から20万ぐらいで、生活費が大体6万円っていうのが出てたんですよ。でここに対してその生活費6万円に圧縮してるのは、多分本人がすごい節約したい人でやってると。その6万をやるために1日の食費を600円までって設定してて、そのために半額の菓子パンとか、あとは自炊してね、毎日その肉じゃがを作って、あの鶏胸肉を食べてるっていう、これは完全に個人の趣味であるし、あとその人は結構効率化したいタイプで、まあ、あのタンパク質をね、この効率よく取れる鶏胸肉で肉じゃがを作ってるっていう、まあ本当にその人の趣味趣向でそういう風にしてたっていうことなんですけど、まあそれが見出しに使われてて、その肉じゃが一択みたいな、肉じゃがしか食えないぐらい貧困と、まあ誤読されかねないような感じで書いててですね。でまあなんかパッと見たところ、その肉じゃがしか毎日食ってないし、安い菓子パン食べてる、大丈夫かこの人ってなるじゃないですか。でもあのよくよく考えたらですね、月20万収入があって生活費が6万に抑えれたら14万円のね可処分所得があるんですよ。でまあもともとそのお金を使わない生活をしてるし、まあ14万全部使ってるとは考えにくいですよね。でまあ貯金をしてたとして、それってまあすごい、まあすごいことでいいじゃないですか。で僕あのテレビ局営業マンだったので、みんながこう知ってるような広告代理店とか大きいテレビ局の人とかと働いてたんですよ、一緒に。でそういう人たちはすごい収入があるように見えるけど、めちゃめちゃお金使うんで、会社に借金してるとかっていう人がいっぱいいて、貯金ないとかザラだしっていうのを考えた時に、まあこれどっちがいいのかなとかって思うわけですよね。でその調べたんですよ、単身世帯で貯金がない人が、46% いるらしいです、日本の。っていうことはまあ14万円の可処分所得を作ってるっていうこと自体はもう結構すごいんじゃないかなっていうのをね、僕は思いましたね。あとそのメディアで取り上げられてたのは、その仕事を取るときにクラウドソーシングっていう、まあ言ったらそのなんかこう仕事掲示板みたいなところから仕事を取ってると。でただその仕事掲示板に著名で仕事を投げる人がいて、でその人が何をやってるかとかがあんま分かんないみたいな話があったんですよ。でその身元不明の人から仕事をもらっている、でその仕事内容があんまりメディア的に良くない、なんかその変になんて世論を煽ったりするようなよく分からん記事を書かねばならないこともある、これは問題じゃないかみたいなことを書いてたんですけど、まあそれはあのプラットフォーム側の問題であるよなと思うし、あとそのフリーランスっていうのはあの仕事を選べるんですよ。会社員の場合は振られた仕事やらないといけないじゃないですか。僕これ嫌なんでやりませんってなかなか言えないんですけど、フリーランスはそれができると。この人嫌だなと思ったらもうついから仕事しなければいいし、まあ、選択権があるんですよ。なんで身元不明の人がいるっていう問題があったとしても、身元不明の人を避けて仕事することはできますよね。で実際僕今フリーランスで仕事してるんですけど、お仕事いただいてるクライアントがですね、まあ、5つぐらいあって、全員ねあの直接知ってる人だし、身元も分かってる人で仕事してるので、まあこれは選び方によるのかなと思います。っていう感じで、なんかその記事の中身になんかすごいそのロジックのなんか抜け目みたいなのがいっぱいあって、まあ、多分あえてそうやってやってるんですけど、まあ、それでその突っ込まれやすく作ってるとか、まあ煽るために隠してる事実があるとか、まあね全メディアそうなんですけどっていうのをなんか強く感じました。で僕もやっぱりあのライターとしてね仕事をしているし、自分でブログとかも書いてるので、やっぱ書き方っていうのはねすごい大事だなと思いました。変に煽ったりするとその読む人が誤解しかねないし、まあ、正しく伝えるっていうのはものすごいね技術がいることなんですけど、まあ、少しでもね伝わるように書きたいなっていうのをね、なんかこう一読者として記事を読んだ時に思いましたね。であとその、まあ、テレビ、まあ、大きいメディアの話をしているんですが、その僕もテレビ局で働いてて、 でテレビってその、まあ、テレビとかマスコミって第4の権力って言われるんですよ。立法、行政、司法に続く4つ目の権力、まあ、立法は普通にまあ憲法で、行政はまあ政府で、司法は裁判所で、4つ目がマスメディアで、これなんでかっていうと、マスメディアの発信力とか影響力を使ってその国を動かすことができるから権力なんですよね。でテレビ局自体になんかすごいなんていうかな、熱心なディレクターの方がいて、その人はすごいあの情報番組の特集とか作ってたんですけど、なんか自分たちは影響力もあって力もあるから、この世論をなんかこう正しくね導いていかないといけないみたいな、自分が問題だと思うことはちゃんとその取材して世の中に問題提起していく、でそれを考えるきっかけを作るのがテレビだっていうことを言ってて、なのでなんかまあそういうなんか意識をも、まあメディアをねそのちっちゃいながらやっていく以上はやっぱそういう意識を持ってね今後もやっていきたいなと思いました。めちゃめちゃ真面目ない。いやなんかそうっすね、うん、やっぱねフリーランスっていうのはねやっぱ未だに希少性が高いんだなと思いました。こうやって叩かれるというか、こういう書き方をされるっていうのは、うん、まあでも僕とフリーランスって人口増えてるんで、どんどん今は人口の1割ぐらいしかいないらしいんですけど、まあやっぱ会社員を雇う余裕がないね、あの会社とかも出てくると思うので、そういう時に外注先としてフリーランスっていう選択肢はどんどん増えるんじゃないかなともちょっと思ってます。はい、ちょっと1個目のテーマしか無理でしたね。まあ今回はフリーランスはいつまで希少性が高いのかというお話です。ではでは次の放送でお会いしましょう。さよなら。